んばんは。お元気でしょうか。さだれいこです。さだれいこの一人じゃない世の時間でございます。あっという間の9月の、最終日にね、さだれいこの一人じゃないようでございますけれども、まあ私も10月の8、9がおくんちライブがもう迫ってきてるので、なんかもうお尻に火が ついてる感じですかね。いや、どうしようかって、どうしようかって言ったってやらなきゃいけないんですけれども、まあそういう意味での緊張感というか、でそれが終わると今度11月に、大分県の安治夢というところがあるんです。安心院と書いて安治夢、安治夢ぶどう酒工房の新酒祭、こちらの方に今年も呼ばれて歌を歌うんですけれどもですね、その前日は杵築市というところの健康フェスタというところ、またこれもね歌を歌わせていただくんですけれども、なんかねちょっとなんかありがたいな、歌を歌えるっていうことはって思いながらですね、はい、今過ごしております。今週もどうか最後までお付き合いください。さあ、今週の1曲目、この曲をお送りいたしましょう。さだれいこ、あなたの歌になりたい。
その唇から溢れてくる遠い記憶の底から聞こえる懐かしい愛のあの歌、どんな時にもあなたのその胸の中にいられる。
Got it.
さだれいこであなたの歌になりたいでした。
言うて今回、
さあ言うて今回の時間でございますね。このコーナーはあなたの言いたいことをね、もう何でも結構ですからどんどんお送りください。よろしくお願いいたします。まずはこの方、お名前がこれは言っていいんだろうか、K さんK さん、 K さんにしとこう、先日車の点検をしました。なんとクーラーのフィルターから小動物の糞らしいものがたくさん出てきました。
え？
とのこと。ネズミのような感じでしたが、どうしてそんなところに入るのか考えられるのはボンネットのあたりから入ったらしいんですけど、数個ならまだしもフィルターにびっちり、ネズミめ多分なんですけど、点検大事ですねと。ネズミ、ネズミなんですかね。よくあの 冬の、 あのボンネットの中に子猫がこう入ったりなんかすることはよく外国 の、 あの、ね、YouTube とかなんかで見たりするんですけど、いや猫のいる、ね、地域っていうのはなかなか大変ですよね。私はあの駐車場 を借りているので、立体駐車場を借りているので、そこなのでそこは猫がもう全く出入りしないのでそういうことないんですけど、そうなの？フィルターにびっちりってどういうこと？どういう全然わけわかんないけど、でももう何ですかね。ただやっぱり安全なところではあるという認識はあるんでしょうね、おそらく。真っ暗で誰も、しかも車をそんなに運転してないのかなあのあんまり運転してなくて置いとくとなんか蜘蛛の巣あったりなんかすることもありますよね。はい、どうなんだろうね。点検大事です。私も、とりあえず、今年、そうだ、今年車検だわ。何ですかね車検って。日本ぐらいあんな厳しい、制度はないですよ。アメリカとか他のとこ行ったらドアなくても走ってますドア取れても走ってるからな。本当そう思うと、要するにね、人の命が一番ですよというそういうことなんでしょうけど、だから私東京でずっと暮らしてる時に、みんなその地方から来た友人が、東京ってなんでこんな新車ばっかり走ってんのって言われたことがあるんですけど、いや新車ばっかりじゃないんじゃないって、だってピッカピカじゃんって、汚れた車ってほとんどないじゃんって言われて、あそうかって。みんなだから車をとても大事にするとか、でも長崎もそんなにボロボロの車あんま見たことないかもって思ったりもするんですけど、やっぱりどうしても洗車はね長崎しますよ。私この間さやろうと思ったら、その洗車機の前にあのガソリンスタンドのでっかい、そうなんですか、あの石油タンクローリーが止まってて、何度も洗車できなかった記憶があるんですよ。曜日の関係なのかもしれないんですけど、それで3ヶ月ぐらい洗車できなかったんですよ。もうさすがにね洗車しましたわ。暑いけどもう車に申し訳なくて、本当にごめんねごめんねって言いながら大分行ってますからね。はい、そんなことでございますが、さて、キイチゴさんからおはがきでありがとうございます。いただいております。レイコさんこんばんは。40年ほど前、作家の戸川雅子さんが、せっかく生まれてきたのだからやりたいことをやるとおっしゃっていたことに感銘しました。せっかく生まれてきたのだから自分を大切にしたい、明るく楽しく暮らしたい、私はそう思いました。やりたいことは身の丈の中でということで、玲子さんはどんな言葉に感銘しましたか？忘れられない言葉はありますか？という。あのね、忘れられない言葉は、そうだな、どんな言葉が好きって鶴瓶さん、あの鶴瓶師匠に言われた時に、山とか月とか、なんか山とか月とか自然とか、それからなんかそういういろんな、そのなんか草とかなんか生き物とかあったら、あ森羅万象やなって言われたんですけど、あそれを森羅万象と言うんだと思って、それすごく好きだなと思ったんですよ。でもね、最近とても好きな言葉は、森羅万象もちろん大好きなんだけど、立つ鳥跡を濁さずっていう言葉が昔からあるんですけど、 まあ、要するにその場所を離れるものは、きれいにして、その後をね、自分がいたところをきれいにして、行くんだよっていう、そういう、まあ、意味なんでしょうけれども、でそれをこうふっと思った時に、なんか日本人らしいなってすごく思ったんですよ。なんでその、例えば大谷翔平選手もそうですけれども、座った椅子を必ず元に戻してから変えられたり、そういうのってすごいなと思うんですよ。だから日本人って、例えばサッカーの、ね、試合に行った時にサポーターの皆さんがゴミをみんな拾って帰るっていうことも、おそらくそういうことの一端なのだろうなと思う。だから私なんかも、なんか次の人のことを考えるっていうその思いがものすごく日本人っぽいというか、その後に来る人とか、次に生まれてくる人のためにとか、なんかそういうその想像力というのかな、次に来る人のためにここを汚していたら嫌だろうなとか、なんかそういう思いが日本人ってあるんじゃないかなと思うんですよ。だから私、その言葉は、例えばその、まあ、死ぬ前にね、要するに死ぬ前のことは全部きれいにして死になさいよっていうことも含めてですけど、それもあるから、ああ なるほどなって、やっぱとても日本人っぽいなっていうか、だから外国の人が、なぜ日本人はあんなにそのゴミを持って帰るんだっていうね、持って帰るっていうよりも、なんか捨てるのが忍びないっていうこともあるんだろうし、そう、分かんないですよ、都会の渋谷のもう夜の繁華街に行ったらもっと汚いとこいっぱいあると思うけれども、基本的にはどっかこう心が痛むっていうところがあると思うのね。だから日本人ってそういう不思議というか、なんか奥ゆかしいところがあったり、人のことを思いあったりする、次の人のことを思うっていうことはすっごい大事だなって、なんかすごく私なんか思いました。だから特に、まあ、自由飛行館でお店とかをしているとね、わこの人食べ方すごいなって、綺麗な人もいればそうでない人もいらっしゃるので、はあなるほどな、こんな風にして人ってなんか見られることがあるんだなというね、それ自分が思っちゃうからね、きっと、ああ自分もできるだけ、まあ立つ鳥跡を濁さずという形でなんか行きたいなっていうふうには思いますね。まあ、そんな感じでございますが、さて、じゃあ、今週はキイチゴさんね、キイチゴさん言うて今回賞、栃木放送の特製ボールペンをお送りいたしますので、お待ちくださいね。以上、言うて今回のコーナーでした。お待たせいたしました。ごじゃっぺ川柳の時間です。よろしくお願いいたします。ということで、9月のお題も今週まででございますが、9月のお題は守る、料理、最近はになっております。そしてもう来週から10月ですから、10月のお題で、どんどんお送りくださいませ。よろしくお願いいたします。10月のお題は変装、どんぶり、海外になっておりますので、どんどんねお送りください。もう本当にお待ちしております。なんとはなしに、これ全部入れるんじゃなくて、これ一つ取ってお題にしてもらって、なんとはなしに五七五になっていれば大丈夫ですからね。よろしくお願いいたします。まずは、気まぐれ、ラジオネーム気まぐれココナッツさん、いつもありがとうございます。お題は最近はです。はい、いらっしゃい。最近の夕立ゲリラ半端ねえ、れいこさんこんばんは。僕たちの子供の頃ってゲリラとは呼んでませんでしたよね。夕立だって夕方にざーっと30分ぐらい降ってすぐ晴れましたよね。最近の夕立はゲリラと呼ばれ、何時間も滝のように降ります。先日も線状降水帯が発生して夜中に2回も警報で起こされました。それから寝つけずに寝不足で仕事に行きました。壬生町では橋が流されたそうです。怖い世の中になってきました。こう本当にね、警報が鳴るっていうね、滝のような雨っていうのがなんか信じられないんですよね。でも、まあ、長崎大水害の時と同じような感じなんです、おそらく。だからもう長崎大水害も40年前になりましたけれども、でもあのぐらいの雨が今各地に普通に降ってるって思うと、思っただけで怖いですよ。 長崎ってこう V 字型 の地形になってますから、だから V の底にいる人たちっていうのはそこだけ、そこのところがちょっとだけ平面なんですね。そこに町があるから、その町が基本なので、その V 字の一番下のところに中島川っていう川が流れていて、でその川が氾濫してしまったんですよね。だから2メーターぐらい水が上がってきてですね、もうもちろん地下のあるお店とか繁華街ですからね、お店とか全部ダメになりましたし、だから本当にね、もうね、中島川というのはメガネ橋がかかっている川なんですけど、その橋のたもとにたくさんお店がねあったんで、今もある、今もちろんまたね建て直してあるんですけど、そこが全部ねダメになってしまって、今もう住む1階を駐車場にして2階に住むっていうなんか方が多いですよ。いや本当にわかるよ。だから夕立って言ってたもんね、30分ぐらいザーって降ってすぐ上がるからちょっと雨宿りして待ってりゃいいやっていうのが、今はもうね雨宿りできないんだもん、突風も吹くんだもん。だから本当ねもう嫌です、怖いよねって思いますね。そしてとにかく、自分を守るってことですかね。守るでいただいております、この方は夢ぐり姫さんからです。はい、いらっしゃい。日本人守っておくれ議員さん、政治の話はよくわかりませんが、でも私のような主婦でもおかしいよなって思うことがたくさんあります。どうなんでしょうかっていう、おかしいよなってことたくさんあるよ。もうありすぎてね、何から言っていいかわからないです。まずはね、政治献金ですよね。あれよ、あれをとにかく、まずとにかくつまびらやかにしてほしいって思いますよね。それもままならないうちになんか総裁が決まったりなんかしても、いやだから総裁決まったりなんかしても、でも政治献金の行方をきちっと言わなきゃダメなのよ。本当よ、領収書を発行しない、今だから長崎県知事もねちょっといろいろあるのよ今ね。だからなんだろうね、領収書発行しなくていいっていうものがどうもあるらしくって、それにかこつけてなんかたくさんお金をいただくっていうね、それはお金があった方がそれは動きやすいでしょう、それはわかるんだけど、でもなんだかなと思うよ。やっぱりお金ってお金のところに行くんだなって思ったりね。だから本当にまずはね、いやもうなんだろうね。でいろんな人がね、これいつ分かるんだろうか、もう私がこの時点で分かったら困るんだけどね、なんかいやもうどうなんでしょうか、いろんな意味で女性のね女性が出てくればいいなと思ったりもするし、若くてもいいなと思ったりもするし、ただもうね基本的にね国会は居眠りするとこじゃないから、だから半分ぐらいみんな寝てんのよ。激務ですから、その激務に耐えられる人が議員さんになってほしいわって思うわ。本当よ、もう寝てるんだもん。だから話を聞くとものすごく激務なんですよ。だからねもうね年齢制限も私はやってもらいたいなと思いますよ。やっぱ80代でね国会議員はねちょっと無理だと思います、激務すぎるから。だから本当にね年齢制限あった方がいいんじゃないかなって勝手にサダレイコは言ってるわけです。はい、失礼いたしました。ということで、さて最後のこの方は、ラジオネーム空飛ぶクジラさんからおはがきでいただいております。ありがとうございます。お題は最近は、いらっしゃい。何もないこんなところでなぜこける子供の頃から運動神経が鈍く体育が一番の苦手科目でした。それでも若かりし頃は人並みに動き回ったつもりです。でも最近はほんの少しの段差を踏み外す、何もないところでつまずく、てんてんてんてんてん、なぜ。決して年齢のせいではないはず。これは私もはっきりは言えないですけど、年齢もあるかもしれないですよ。膝を上げて歩いてますか。最近もう年を重ねていくにつれ膝が上がらない っていうことがあるらしいです。で一番困るのは外だとねみんな緊張しながら歩いてるから外で転ぶってこと本当にね少ないそうです。一番危ないのは家の中で転ぶんだってね。だから家の中の事故の方を警戒してくださいってよくお医者さんがおっしゃってます。それは家の中だからまあ転ぶなんてことはないだろうとか、あと本当に絨毯のね1センチもないようなそんな段差に突っかかってそのまま倒れた先がね良くなかったとか結構そういう話も聞きますから、何もないそんなところでこけるのよ家の中は。うん、で外でもすり足で歩かないようにしてくださいね。膝を上げるっていうことです。だから私もねもう大げさなくて膝を上げて歩いてることある。ただ長崎はね平面が少ないからね、だから坂だからどうしてもねこう膝を上げて歩かなきゃいけないっていうのはありますね。はい、さて今週の週一はですね、そうですね、ラジオネーム空飛ぶクジラさんね、あなたに栃木放送の特製ボールペンをお送りいたしましょうね。ちょっとお待ちくださいませ。10月のお題は変装どんぶり、海外になっておりますのでどんどんお送りください。おはがきお待ちしております。よろしくお願いいたします。次にお送りする曲はさだまさしさんシンフォニー。
タバコをくわえたらあなたのことを突然思い出したから涙の落ちる前に国へ帰ろう。町の居酒屋のバイオリン弾きや似顔絵描きの友達も今はもういない。古い街へ今でもそこにあなたがいたら僕はなんて言うだろう。あなたに会うには使い残した時間があまりに短すぎて悔やんではいないよ。思いは募る 昔そうさ昔は昔
さだまさしさんのシンフォニー交響楽と書きましてシンフォニーという曲を聴いていただきました。もうねだから、今日は9月29日の日曜日でしょう。だから来週の、火曜日水曜日か、うん、月火水が長崎の奥んちなので火曜日水曜日がさだれいこの奥んちライブがありましてね、だからそれに向けてもう今とにかくまあ頑張るという言い方も変だけれども、まあ、楽しく緊張もするんだけど楽しくお送りしたいなと思ったりですね、やっぱりあとは平日ですから、まあ、お客さんもそんなに多くないんですけれども、でもそれでもねやっぱりどっちかの日にちしか来れないという方もおられるのでね、はい、でも本当にお出かけいただけるってことはとてもありがたいことでございます。さてあなたからのお便りお待ちしておりますからね、おはがきの場合郵便番号 320-8601 栃木放送さだれいこの一人じゃないよでございますよ。そして言うて今回のコーナー、言うて今回何でも結構です。もう本当にあなたの、思ったこと、それからまあ特製ボールペンをね秀逸として差し上げますので、もしもよろしければですねご住所とお名前をお書きになってください。よろしくお願いいたします。そして言うて今回ごじゃっぺ川柳のコーナー、はい、なんとなく五七五になってればいいですよって感じで、10月のお題が変装どんぶり海外になっておりますので、これのなんか一つについて書いていただければと思っております。なんとはなしに五七五になっていれば大丈夫です。そしてメールはreiko@crt-radio.co.jp です。ファクシミリは 028-643-3311 になっておりますからね、よろしくお願いいたします。まあポッドキャストもあればラジコもあるのでね、この番組も含めてさだれいこの持ってる番組を聞いてますよっていう風な方も本当最近いらっしゃいますのでね、本当ありがたいなと思います。そしてラジコでリアルタイムで聞いてくださってる方もおられるんですよ。最近はねうちのマネージャーがねどうもリアルタイムで聞いてるらしくてね、いやなんかねいやいつもだったらマネージャーがそばにいたりするんですけど、長崎だからねそういうわけいかないから、だからちょっと緊張もするなと思いながら、いよいよ楽しいよって言われたりね、ありがたいと思っております。あなたからのお便りお待ちしておりますね。それではまた来週はお元気で。さだれいこでした。